で、富留の手紙の6章の10節から18節をお読みいたしましょう。で、富留の手紙6章を10節から18節。20節までお願いします。エペソ人への手紙6章10節から20節。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。
悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさい。
私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。
ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。
そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、
足には平和の福音の備えを取りなさい。
これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。
救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。
あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。
また私のためにも、私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。
私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。天のお父様、御言葉を愛することを許されましてありがとうございます。思いがけず病が広がって、それを通して集会をいつものように持つことができなくなりました。携えて伝道に行くことも阻まれるようになりました。その中で私たちは何をすべきか教えてください。また不安が渦巻く脅かしの中で恐れずに立ち続けることができるようにどうか教えてください。イエス様の名前によってお願いいたします。今日有名な箇所、神の部分についてお願いいたしましょう。エペソ人への手紙はパウロが、このエペソの教会、そこには多くの偶像があり、また迫害があった場所です。その教会を強めるためにパウロは心を込めて手紙を書き送りました。まじないや偶像がはびこる中で生徒たちはしっかり立っていましたけども、戦いも多かったのです。この手紙を通してまずパウロは恵みによる信仰としての救いを再度明確に語る。神様が救いを与えられたのは栄光の教会を ご自分の前に立たせるためである。そして具体的に信仰を実践していくことを夫婦、親子、また仕事の関わりにおいて具体的に教えて、ほぼ手紙を書き終わりますというところで、この終わりに言いますと10節以降にある霊的な戦いについて語っています。教えがしっかりなされれば、それで教会は順調に成長していくわけでなく、それを阻むさまざまな困難があります。信仰を台無しにしようとする多くの迫害している側はそう思えない、でも普通にやっているつもりかもしれません。そして背後に悪魔の巧妙な罠が、この神様を身を結び、また福音を伝える霊的戦いについてしっかりと立って勝利の道を歩めるように、神の武具を身につけなさいと語りました。改めて私たちが霊的に武装していくことの必要を見てまいります。第一に、私たちは神の力によって強められる必要があることを思いましょう。十節をもう一度お読みします。終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさい。武具を身につけることも戦いにおいては大切でしょうけど、しかしどんなに武具が優れていたとしても力がなければ戦いにならないのは、この世の主要な戦いでも致命のことです。どんなに丈夫な防具をつけ、そしてどんなに強力な武器を持ったとしても、それを使いこなす力がなければ、また知恵がなければ、むざむざやられてしまうことになります。神様はご自身の武具を私たちにつないでくださいましたけれども、私たち自身が強められなければそれを知ることはできません。かえって奪われて逆に傷つけられることになります。イエス様は必要な約束と励ましと愛を満たしてくださいました。私たちはこの神様の恵み、そして信仰を用いていくために、神様の力に導かれ、神様の力によって支えられる必要があります。神の力によって働く必要があります。肉の知恵と力はサタンをやっつけることはできないのです。私たちが身を結ぼうと、主の愛に感動して慕おうと何度も決心しながら、それをたちまち挫折させられたことがあります。うちに主に逆らう肉の性質があり、外には主に逆らう世の教えと働きが私たちを妨害しています。背後で世界を支配する 悪魔を頭とする悪霊が見えなくても働いています。私たちは御心を行う力を主から求める必要があります。それは人の力によって強められるのではなく、神の全能の力をいただくことによってです。私たちは救われる前、自分で強くなろうとしていました。人の力は人を高ぶらせたり、また傷つけたり、また失望させます。私たちはただ聖書の教えを守ろうとするだけで救われるわけではありません。イエス様を信じて新しく生まれ変わらなければならない理由はそこにあります。そしてイエス様を信じるときに、私たちは罪と死に勝利されましたイエス様の力をいただきました。ご精霊を通して力をいただいたんです。イエス様の力は、死の力はどれほど強いか、世界を作られたお方の力と知恵です。そして私たちのために命を捨てて、罪を贖い、復活されて罪と死に勝利されたイエス様の力です。強められるためにどうしたらよいでしょうか。自分は、古い自分は生きているのではなく死んだものであり、新しく作り変えてキリストにあって生きているのだということを思い起こして、キリストに働いていただくことによってです。ガラティア書の2章の19節20節をお願いします。ガラティア書2章19節を見ます。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。2番目に覚えたいことはこれです。私たちの本当の敵は悪魔であるということです。迫害する一人一人は敵対してはいますけれども、敵ではなく同胞です。やっつけるべき相手ではなく、救っていただいて共に生きるべきものです。悪魔はどんなふうに働いているか。人類を浮気した時からこうです。神様の言葉を否定します。そして偽りの教え、誤った教えをばらまきます。そこには一貫性はありません。本物の教えの邪魔になればいいんです。いろんな方法で悪魔は御言葉の邪魔をします。真っ向から否定するときもあります。また 気がつかないところで微妙に曲げていく働きをします。また誤った情報を氾濫させて私たちがそれに奔走されたり、また正しい教えを見分けるのが難しくしたりします。また私たちを他のものに誘惑して御言葉から引き離します。あるいは良いことも悪いことも含めて多くの事柄に振り回されるような、そして時間を奪うことによって御言葉から引き離すことがあります。それから御言葉そのものから引き離さなくても御言葉に向かう態度をおかしくさせて御言葉から良いものを得られなくしてしまうこともします。まず言葉を否定します。また悪魔は私たちの生まれつきの肉をより強力にします。霊的なことを考えさせないでこの世のことを考えるようにさせます。それは好ましいことにとらわれるのか、またその逆に痛ましいことに陥れて希望を持たせてしまうのか、ともかく集中して御言葉に静まって迎えないようにします。このような目に見えない働きがこの世界に満ちております。まあ分析してもいいんですけども、何でも邪魔になることなら好んで用いますので、正しい方法以外は何でも用います。あまり詮索してもあまりにバラエティに飛んでいるのでキリがないんですが、しっかり覚えたいことがあります。どのように力強くまた知恵深く働いているように見えても、悪魔は神にかないません。すでに敗北しています。悪魔は主に逆らうことができません。神の許しの中でしか働きません。また十字架によって悪魔は牙を逃れました。もう支配する力は失われています。支配する力はありませんけども、支配するかのように見せかけることはします。やがて悪魔は神に裁かれて永遠の炎に落とされます。その点で信仰者はすでに世と悪魔に勝っています。第1ヨハネの4章の4節、第1ヨハネ4章4節、子供たち、あなた方は神から出たものであり、彼らに打ち勝ちました。あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからです。そして私たちは一人で戦うのではなく共に戦うものとされています。 教会はバラバラでなく皆で働きます。皆で使い、皆で祈って戦います。目には見えませんけども、世界中に同志がいます。生徒たちが一つになって共に戦っていれば、悪魔が逃げ去ります。それでエペソブの手紙に戻っていただきますか。その中で12節に、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものであるとあります。私たちの敵は悪霊たち、その主要霊にあります悪魔です。どうか迫害する者、反対する者がいたとしても、敵だと思わないようにしましょう。イエス様がその方のために十字架で死なれたのですから。イエス様は三条の説教で、迫害する者のために祈りなさいと教えられました。ご自身もまた祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。かつての私たちも神に敵対するものだったことを忘れないでみましょう。私たちが戦うのは、この悪魔に操られて私たちを敵としてしまっている同胞の救いのためです。そしてもう一つ、困難は必ずしも私たちを損ないません。困難を通してこそ得られる尊いものがあります。忍耐や希望や成長は困難を通してもたらされます。確かに悪魔は今も私たちを神様から引き離そうと働いています。でも覚えていましょう、それもまた神様の最善の導きの中にあるということ。生徒たちは苦しみを負うとイエス様はあらかじめ伝えられました。困難によって強められますので、主が許して耐えられない試練に与えないように導いていらっしゃるので、困難に失望しないように、これをクリスチャンにとって好機だと思って受け止めましょう。まだまだです。邪悪な日はこれからです。13節に、ですから邪悪な日に際して抵抗できるようにと教えております。医療や科学が発展すると解決できることもあるんですけど、形を変えた問題が山積するようになります。今回の病もその一つでしょう。人々があちらこちらに出かけるようになりましたから、広がりましたし、またおとなしく過ごしている野生動物と関わっている中で 人にも映るようになりました。人の知恵は不完全です。良かれと思ったことが次の災いの種になることもあります。聖書はこうして予言しています。終わりの時は困難な時代になる。イエス様の予言では互いに敵対し戦争をし飢饉が望み地震が起こり迫害が起こりつまずきや裏切りや憎しみや惑わし不法が蔓延し愛が消える。どんなに知識や技術が発展してもそれで人の心が良くなるのわけではなく、かえって悪が増大することを私たちは現代に経験しています。正しく用いれば私たちを便利にし簡易的にするはずの技術が人を堕落させて悪いことに持ち上げるようになってしまいます。この困難な状況の中にあってこそ私たちは全ての武具を身につけておく必要があります。十節の神の全ての武具を身につけなさいとあるとおりです。武具は部分的には困るんですね。敵は弱いところを狙ってきます。全ての武具で身を守りましょう。人の力では悪魔に勝てません。パウロが例えているのは当時最強の軍隊でありましたローマ軍の装備でした。これを通して私たちがどんな備えで悪魔の策略に立ち向かうのかを教えました。私たちは戦いに出ていく備えが必要です。出て行って固く立ってこそ敵の手から味方を救い出すことができます。砦にこもったままですと安全かもしれませんけども、失われた同胞を救うことはできません。パウロが挙げている部分を見ましょう。まずしっかり立つこと。固く立たなければ餌食になってしまいます。腰には真理の帯、腰は私たちが立ち続けるために必要です。真理である御言葉、キリストをしっかりと身につけて立ちます。胸には正義の胸ある。命や事を守る胸当てですけれども、キリストの義に頼み、キリストにあるものを決して罪に定められないという確信を持っていましょう。足には福音の備え、足がしっかりしてなければ進むことができません。平和をもたらす福音に来てこそ教会は前進することができます。これらは立って進むための武具です。次に敵の攻撃から 自分を守る防具ですね。信仰の盾、これは大盾です。お盾っていうのはこう、なんていうんですか、手当てで持って右手で釣りを持ってという感じのものです。大盾っていうのは全身を覆う盾です。映画でも見たら見られたと思いますけども、ローマ兵はそれをそれぞれ持ってぴったり隙間をつけないでバリケードを作ります。そして敵を囲みます。追い詰められて敵は倒れるしかありませんでした。盾の後ろから投げ合いなどで攻撃していって敵は一網打尽にされます。私たちはそのように互いに一致して進んでいく中で、敵がどんな攻撃をしてきても傷つかないで進むことができます。救いの兜、兜は一番大切な部分、頭を守ります。また映画に見られると思いますけど、ローマ兵の兜には赤い、なんて言いますか、とんがったトサカみたいなものがついてますけども、それはローマ軍が来たという印です。救いの兜、この赤い兜が遠くからやってくるのを見たら敵はもうおじけづいて逃げ出します。神に救われたこの救いの証と確信が悪魔を震えさせるのです。私は信じて救われた確信をはっきりと高らかに、そして敵に打つ打ち勝つ武器は二つです。御霊の剣であります神の言葉、そして祈りです。罪を示して悔い改めさせ、信仰を与えて救いに導く力は人の働きや人の言葉でなく神の言葉にあります。第二テモテの3章15節、途中からお読みします。聖書はあなたに知を与えてキリストイエスに対する信仰の結びを受けさせることができます。また第一ペテロの一章、23節、第一ペテロ一章23節、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです、ね、神の御言葉によって悪魔は逃げ出し、人は救われます。そして次は忍耐深い祈りです。祈りは神の御心が私たちを通して実現するために、神様を呼び出し、神様が私たちを用いるために、神様と深く結びつけるのです。 神様を呼び出し、神様を深く私たちに結びつけます。こうして私たちを通して神様が豊かに働かれるようになります。そしてこの祈りは自分だけでなく、神なしの祈りを通して同じ効果を他の人たち、特に働き人にもたらします。私たちが自分のために祈るときに、私たちは神の御心に一致し、御心を理解して進むことができますけど、取り出すときにその私たちが体験する祈りの力が取り出す相手に働くのです。こうして神様を呼び出すのが祈りであることに、祈りは聖徒同士を主にあって結びつけます。あの方が祈ってくれたから私は守られた、働けたっていうことが分かったら、まあ、そのことを意図的に気づいてなかったとしても、ああ祈ってくれたから私はできたんだ、感謝します、祈ってくれたから私は守られたんだ、感謝しますと言うようにされていきます。今伝道のためになかなか動けない時期ですけれども、できることは祈りです。御言葉を蓄えることもできますし、私たちは祈り続けることができます。かえってバタバタ働くよりも、神様は祈りなさいと言われたのでしょうか。この時こそ私たちが直接関わったりできない方たちのためにも、忍耐の限りを持って祈りましょう。また諸教会先生方のために祈りましょう。今本当に集まること、共に礼拝すること、共に交わること、そして出て行って伝えることが困難ですけど、働いても働かなくても神様は自由に働くことができます。私たちが働いても働くようになっているんですね。しかし祈りなくては信仰の勝利と伝道の進展はありません。ですからパウロは、私のために忍耐の限りを尽くして祈ってくださいと懇願します。どんな時にも御霊に導かれて祈りましょう。敵である悪魔が私たちを訪問に攻撃してきますけども、私たちは神の御であります福音、信仰、御言葉、祈りによって勝利します。今こそ神の武具を取って、勝利の畑に進んでいきましょう。この機会に乗ったかどうかが、この閉塞の時代から解放された時にどのように飛び出していけるか、どのように変えていけるかということに関わっていきます。どうか神の武具を身につけて用いましょう。天の父様、どうかこの時が与えられたのは祈るためであることを思います。祈りつつあなたの御心を求め、祈って取りなし、また祈ってあなたを知ることができますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。